然ですが、あなたは根拠ない自信って持ってますかね？この根拠ない自信なんですけども、もしあなたが今から未経験で何か新しい分野に挑戦しようと思った時に必要なスキルになっているんですね。で、世の中の、まあ、トップセールスマンでもいいですし、あなたがこうすごいと思う方の多くは、なんかこう初めて01をですね始めるときに根拠ない自信を持っているはずなんですよ。それがあるから一歩踏み出せるんですね。まあ、私自身も未経験からアパレルブランドをですね立ち上げているんですけども、なぜそれを立ち上げられたかっていうと、根拠ない自信があったんですよ。で、その根拠ない自信をなんかただいけるはずだじゃなくて、ちゃんと言語化できた時にですね、新しい一歩が踏み出せるのではないかなと思いますので、まあ、今何か根拠ない自信が持ちたいという方であったりですね、新しい一歩踏み出したいっていう方の参考になればいいなと思ってこの放送を撮っております。どうもおはようございます、金松です。この放送は37歳で業界未経験からアパレルブランドを立ち上げて今年で8年目になる私が、やりたいことは何歳からでも形にできるということを伝えるために日々の試行錯誤から見つけた気づきをお届けしております、ということでですね、もうこのテーマにもあるようにですね、やりたいことを何歳からでもやるために必要なスキルっていうのがですね、今日お伝えするですね、この根拠ない自信なんですよ。一番はね、私のことを伝えた方が早いと思いますんで、この、私、本当に37歳の時に、今から8年前にですね、今、私がやってるアパレルブランドを立ち上げたんですけども、今でこそ売り上げの6割は、浴衣で、残りの3割がアロハシャツで、計算合ってるかな？で、残り2割が、父の帯とか、まあ、自分のブランドだけで言うと、だいたい6対 3.5 で、まあ、浴衣、アロハシャツ、そしてワンピース、あと手ぬぐいっていうのが、続くんですけども、ちょっと比率もしかしたら違うかもしれない。その、まあ、大きく、売れているのは浴衣と、アロハシャツになります。で、じゃあ私、もともとそういった呉服系で働いてたかっていうと、働いてないです。で、アパレル業界も、ショップの店員をやったりとかですね、そういった経験もないです。私のアルバイト経験で言うと、食品レジです。イオンさんの食品レジですね。自分で言うのは何なんですけども、結構、こう、袋詰めとか早くてですね、楽しくやってました。あと、居酒屋でもバイトね、やってたりとか。っていうのがあるんですけども、で、本業、仕事は社会人になって IT 系に就職して、その後、不動産会社の営業マン。で、それが終わってからは、地域振興系のね、沖縄に帰ってきて、豊見城市の観光協会の立ち上げであったり、ハイバー町の商工会の特産品開発をやっているということなんで、もうこれをね、聞いただけで、アパレルに全く関係のない人生を送ってきているっていうのは気づいたかなと思うんですね。でも、それでも、じゃなぜアパレル業界に入れたか。で、まあ一応8年目ね、試行錯誤しながら来ているわけなんですけども、決してですね、アパレル業界楽ではないと思います。やってる方に聞いてですね、アパレル業界ガンガン簡単に稼げるからやった方がいいよっていう方、僕の周りの人たちはいないですね。まあ類は友を呼ぶ法則かもしれないんですけども、まあ皆さんですね、見てたら結構大変ですよ。もう資金ショート売れてると思ってるね、ブランドさんでもやっぱり資金ショートスレスレでやってたりっていうパターンとかもあるんで、私は正直よっぽど何かね、このアパレルを通してじゃないと、この自分がやりたいことを伝えられないっていうのじゃないと、アパレルブランドをやるっていうのは進めないですね。で、私の場合はアパレルを通してでしか伝えられないことがあったので、厳しい、険しい道というのは分かっていたんですけども、この業界に、飛び込んできております。で、じゃあ私がですね、どうやってこの根拠ない自信をですね、作ったかっていうと、自分の商品、自分が売ろうとしている商品で、これだったら他のブランドと比較しても、勝てるというか、圧倒的な、違い、他社との圧 倒的優位性があるっていうのを見つけたからできたんですね。そんなね、言葉だけ言われても何かわからんよって思われると思いますんで、私の場合、沖縄の伝統工芸品である琉球紅型というものを使ってアパレルブランドを展開しております。で、沖縄の琉球紅型、沖縄居酒屋さんに行って、鮮やかな衣装をつけられてるスタッフさんとかいると思いますけど、鮮やかな着物ですね、あれが紅型です。めっちゃ簡単に、ね、皆様がイメージしやすいように言うと、それが琉球紅型になるんですけども、で、紅型職人の方々が商品開発をしようと思ったら、その紅型の鮮やかさを伝えるっていうために、そこにね、着目して、いろんな商品、バッグだったり、まあ、沖縄だとカリューシェアとかを作っていくんですけども、私の場合、鮮やかな色に、特化してしまうと、他の方もやられてますし、鮮やかな色で違いを出すって難しいと思ったんですね。そうなった場合に、紅型って型染めなんですね。型紙、柄があって、それに色を、型紙を置いて色をつけていくっていうところで、色に着目している職人の方々がすごい多かったんですけども、柄に着目して伝えてるっていう方は、私が知る限り、一応地域振興系で特産品開発も5年間やっていて、その前にも地域振興の仕事を5年間やっていて、その間、まあ、空き時間はね、ずっといろいろ調べていたのがあるので、そういったね、業界がどのような商品が多いのかっていうのは調べていたんですね。で、そこでいないと。柄に着目してる人はいない。かつ、モノトーン柄ブランドってあんまりなくないですか？もしこの放送を聞いている、あなたがこのアパレル詳しくてですね、モノトーン柄ブランドといえばここみたいなのがあれば、ぜひ教えてほしくて、私結構調べるんですけども、モノトーンね、黒の衝撃って言われるね、ヨウジヤモトさんであったり、小森ギャルソンさんとかは黒じゃないですか。でも黒の柄、モノトーン柄っていうところは今私が思いつく限りはないので、もし分かる方いたら教えていただきたいですということを、ところで、なければいける、で、私が調べた感じなかったんで、いけると思ったんですよ。で、紅型で型染めだし、で、偶然にも、私の父が紅型職人なんですけども、この柄にすごいね、力を入れている、職人だったので、これはいけるぞと、ここが根拠ない自信です、私の。未経験だけれども、周りにそれをやっている業者がまずいない。そして、柄には、圧倒的な自信がある、かつモノトーンの柄ブランドはない、もしかしたら3番目と1番目一緒かもしれないですけども、そういったところから、これならいけるぞと。で、まあ、ここでね、いきなりこうドカーンって当たるのはないかもしれないんですけども、まあ、私一人が生きていくぐらいの収入は稼げるだろうって思うのと、あとは私の場合、この父が作った作品の魅力をどうにか伝えたいっていうので、まあ父が作ってるのは呉服なんですけども、同じ呉服で勝負しようと思ってもそこは難しい。呉服業界って年々下がってきている業界なので、その下がってる業界で PR しようと思ってもなかなか厳しいので、じゃあ業界を変えて、別にアパレル業界が伸びてるとはあんまり思わないんですけども、ね、場所を変えれば見せ方も変わってくる。もちろん呉服の見せ方とアパレルの見せ方全然違ってくるので、それでなんか見せれたらいいなと思ってですね、それで そこでそれが根拠ない自信です。なんで、もし今から何かやろうと思っている、のでしたら、なんかこの根拠ない自信、これならいけるっていうのを、まあ、今って AI もあるので、こう AI にね、こう聞きながら、あなたは根拠ない自信を作り出すプロですみたいなのを最初に入れてですね、私は今こういったことで新しい挑戦をしようと思ってます。 どうやったら根拠ない自信作れますかって聞いたら、多分いろいろね、いろんな視点から教えてもらえると思いますので、そうやってね、根拠ない自信作っていただければなと思いますということで、いかがでしたでしょうか。ぜひ今日の放送がね、これから新しいことを始めようとしているあなたの参考になれば嬉しいです。それでは本日も最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございます。